こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大和田敏之アメリカ音楽誌、ミンストレルショー。ブルースからヒップホップまではアメリカのポピュラー音楽を、ジャンルの連続的な発展としてだけでなく、人種、移民商業、政治が交差する文化史として捉え直す評論研究所である。対象は19世紀のミンストレルショーからブルース、カントリー、ロックンロール、ソウル、ファンク、ヒップホップへと及ぶ。本書を貫く鍵概念は偽装である。これは単なるモノマネではなく、他者の身振りや声、音楽性を演じる行為が人種的な境界と社会的な位置づけをいかに作り、揺さぶってきたかを問う視点を指す。例えば、黒人音楽、白人音楽という区分や、ある歌手が本物らしいと受け取られる仕組みは、音そのものだけでは説明できない。音楽産業の分類、観客の期待、歴史的な権力関係がそこに働く本書の目的は、名曲やスターを並べることではなく、アメリカ音楽を支えた表現と社会の複雑な関係を可視化することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ミンストレルショーを近代ポピュラー音楽の出発点として読む本書の重要な特徴は、19世紀にリャーコ制したブラックフェイスミンストレルショーを終焉的で不快な過去として切り離さず、アメリカの大衆娯楽とポピュラー音楽の形成に関わる制度として検討する点にある。白人演者が顔を黒く塗り、黒人を飢餓化して演じるこの芸能には、明白な人種差別的表象が含まれていた。同時にそれは歌、踊り、滑稽な演技、巡業、楽譜販売を結びつける巨大な娯楽形式でもあった。したがってその影響を扱うことは、差別を音楽的な起源として商用することではない。むしろ、黒人性が白人の演技と消費を通じて商品化され、何が魅力的で、何がアメリカ的な音楽とみなされるかが組み立てられた歴史を問う作業である。さらに本書は移民集団の社会的位置にも目を向ける。人種の序列が固定されたものではなく、黒人を他者として演じる構図を介して、ある人々が相対的に白人側へ位置づけられうることを示す。この視点によって音楽史は作品様式の変遷ではなく、人種化された表層と所属の歴史として読まれる。次に、ブルースとカントリーを分けたのは音の本質ではなく市場の人種化だった。ブルースは黒人音楽、カントリーは白人音楽という今日まで強い分類に対し、本書は両者が同じ南部の地域文化と複数の音楽的慣習を共有していたことを踏まえ、その差異がどのように定着したかを考える。ここで焦点となるのは、ジャンル名が音楽内容を中立的に記述するラベルではないことである。録音産業や流通の側は想定する購買者に合わせて作品を区分し、売り出し方を整えた。そこで人種は音楽の聴取や販売を組織する便利な分類軸となった。この過程を見れば、ブルースとカントリーの境界を旋律、楽器、演奏技法だけで完全に説明することはできない。実際の音楽実践には交流、共有、重なりがあり、それを市場が見えにくくしてきたからである。こうした分析は、ジャンルを虚構だと片付けるためのものではない。一旦市場とメディアによって安定した区分は、演者の活動機会、聴衆の自己認識、後代の研究や批評に現実の影響を与える。本書はジャンルを歴史的に作られた制度として理解する必要を示し、自然な人種的帰属という通念を批判的に検証する。さらに、エルビスをめぐるロックンロールは越境の商業的演出を映す。ロックンロールの成立を扱う際、本書は黒人音楽の影響を受けた白人歌手という単純な成功物語に回収しない。エルビス・プレスリーは黒人音楽に由来する歌唱やリズムへの接近を感じさせる白人スターとして市場化され、大きな支持を獲得した。その需要には既存の人種境界を超える魅力への期待があった一方、越境を白人スターの新規さや個性として商品化する仕組みもあった。ここで本社の偽装という視点が有効になる。ある演者が他者の表現に学ぶこと自体を一律に否定するのではない。誰がどの文化を演じられるのか、どの演者の越境が称賛されるのか、そして利益や可視性が誰へ配分されるのかを問うのである。ロックンロールは異なる音楽的伝統が交わる創造性を持つと同時に、その交わりが不均衡な産業と人種秩序の内部で起きたことを示す格好の事例となる。この読み方は影響関係を血統のように整理する音楽史から距離を取り、スター像、メディア、消費者の欲望まで含めて音楽現象を分析する道を開く。ジェームス・ブラウンから捉える黒人音楽と公民権運動の距離。本書が扱う黒人音楽は社会運動の単純な伴奏としてではない。とりわけジェームス・ブラウンのような存在を考えると、音楽家の公的発言、ショービジネス用の立場、黒人コミュニティからの期待、国家政治との関係は必ずしも一致しない。だからこそファンクやソウルの日ら強い身体性誇りの表明、 観客を組織するライブ空間を公民権運動と無関係な娯楽として扱うことも、反対に一貫した政治的メッセージへ還元することも不十分になる。本書の枠組みでは、クロ認定は外部から消費される表彰であるだけでなく、演者自身が交渉し再定義し観客と共有する実践でもある。音楽の政治性は歌詞の主張だけに宿るのではない。声の出し方、リズム、服装、舞台上の統率、聴衆がそこに見出す尊厳や連帯にも現れる。他方、著名人が社会運動と結ぶ関係には矛盾や限界もあり得る。本書はその複雑さを見失わず、黒人音楽を抵抗という美しい一語で固定しない。政治と娯楽、自己表現と商品性が絡む現場として読むことで、ポピュラー音楽が社会に働きかける多様な回路を理解させる。最後に、ヒップホップまでを貫く偽装は文化で所有を問う分析装置となる。副題がヒップホップまでを掲げる本社は、アメリカ音楽史を古い人種表彰が消えて新しい音楽が順に現れる進歩史として描かない。ミンストレルショーに見られた他者の演技、ブルースとカントリーを分けた人種的市場区分、ロックンロールにおける越境のスター化といった問題は形を変えながら後代にも持続する。偽装はこの持続と変形を追うための概念である。ただし、それは全ての引用、模倣、影響を同じものとして断罪する語ではない。ポピュラー音楽は反復、写経をサンプリング、演技を通じて発展してきた。問題はそうした創造性が生じる条件、権力関係、作者性や利益の承認のされ方である。ヒップホップを視野に入れることで、録音技術と既存音源の再利用が前景化し、文化で所有をめぐる論点は一層鮮明になる。またヒップホップは黒人の都市文化に根差しながら世界的に流通し、多様な人々が実践する音楽でもある。本書の視点はその広がりを安易な人種を超えた融合として祝福せず、参加経緯商品化、格差の問題を具体的に考える基盤を与える。結論として、本書はアメリカ音楽の代表的ジャンルやアスターを知りたい読者に加え、黒人音楽、白人音楽、ルーツといった日常的な言葉をそのまま受け取らずに考えたい人に向く。ブルース・カントリー、ロックンロール、ソウル・ファンク、ヒップホップを個別に紹介する入門書は多い。しかし本書の再達点は、それらを並列的に説明するのでなく、ミンストレルショーから続く人種表彰と偽装の問題を軸に、ジャンル間の関係を再配置するところにある。音楽の形式史、産業史、社会史を切り離さず、ある音が誰のものと名付けられ、誰がそれを演じることで評価や利益を得たのかを問う。そのため、読者は作品の聞こえ方だけでなく、レコード店や配信サービスの分類、批評における本物らしさ、影響関係をめぐる議論を読み解く視点を得られる。もちろん、一冊でアメリカ音楽の全領域を網羅するものではない。だが、通史の知識を増やすだけでなく、音楽史そのものがどのような区分と権力関係によって語られてきたかを考えさせる点で、同種の概説書とは明確に異なる。ご支援いただける場合は、阿波田俊之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。